どうも、アウンです。このコンテンツでは、ネタ切れすることなく情報コンテンツを無限に生み出す秘密というタイトルで話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、まあそのタイトルの通りなんだけど、これを話す上で大前提というのが2つあって、でこの大前提をその踏まえた上でこれから話す、まあ、秘密というかね、ネタみたいなものを聞いてもらえたらつながるかなというふうに思ってます。それで、ちょっと最初の2人に聞こうかな。情報コンテンツを生み出し続けるっていうことに苦痛を感じたことありますか、翔くん？
そうですね。僕はそこまで感じたことがないですね。
ほうほう、素晴らしい。最初から？
いや、最初からじゃないとは思うんですけど、でもなんだろう、いろいろブログとかやっていくうちに慣れてきたっていう。
ああ、なるほどね。うん。じゃあ、そういう不安とか疑問とかあった？これ、ネタ切れならないのかなっていう。覚えてない？
覚えてないです
ね。ああ、じゃあ覚えてないぐらい小さな出来事だったってことだね。
の可能性はありますね。
オッケーオッケー。順はどう？
ネタ切れの心配はありましたね。
ああ、あった。うん。
はい。なんですかね。まあ、ブログ書いてた時期は特になんですけど、まあ、始めたばっかりっていうのもあって、何を書いたらいいのかわからないですし、まあ、書き始めると、まあ、ある一定量書くと、もう、またなんか同じような内容を書いちゃったりとか、その先になんかこう、もっと突っ込んだ内容に進めなかったりとか、そういうのはありましたね。
なるほど。それはどうやって乗り越えてきたの？
相手と話したりとかして、
なるほど。
解決していたと思います。
ああ。
自分が思ってた相手の悩みと、相手が本当に持ってる悩みが違ったっていう。まあ、もちろん被ってるところもあるんですけど、少しずれてるんですよね。それに気づくと、まあ、相手はたくさんいるじゃないですか。そうすると、まあ、コンテンツが、まあ、細かいコンテンツがたくさん出てくるっていう感じです。
なるほどね。OK です。まあ、ショーはちょっとどうかわかんないけど、記憶の彼方に飛んじゃってるけど、多くの人が、このコンテンツを生み出すっていうことに対してね、大きな負荷を覚えるんだよね。それはやる前からきっと覚えてるもので、でやってみればね、自分自身で成長していくし、後から話すけど、コンテンツ体質っていうか、コンテンツ脳になっていくからね、嫌でもどうしてもこのビジネスに足を突っ込むと。だからその心配でね、実は、しなくていい心配だったなって後で気づくんだけど、最初はどうしてもね、この不安っていうのがあると思うから話したいと思います。で、大前提って言ったけど、大前提の一つ目、それは、まず基本的なことなんだけど、自分の得意分野であること、そして情熱を注げる分野であること、で、興味関心がある分野であること、今言った三つの、いずれか一つでもいいから、ここに該当してる必要があるよね。なぜなら、興味も何もない、得意でもない、情熱も注げない分野を掘り下げていくことはできないから。例えば俺がさ、じゃあヨガとかさ、マクロビとかさに関する情報コンテンツを無限に出せるかっていうと、俺は自信がないもんね。じゃあ出せって言われたら、俺には経験があるから、 ICB の経験があるから、それはできるよ。技術を使ってたくさん出すことはできると思うけど、嫌になると思う、途中で。嫌にならないっていうのがポイントだから、ここでは。嫌にならずにどんどんどんどん自分の中で掘り下げていきたい、探求していきたいっていう、その興味心というかね、前向きな気持ちがコンテンツを生み出していくことになるんだよね。だからここに該当してるっていうのは絶対事項だね。これが大前提の一つ目で、二つ目が、赤の他人に情報発信してるんだっていう気持ちを捨てるってことだ。誰に向けて発信してるのかっていう話はね、別のコンテンツで話した記憶があるけど、それは自分にとって意味のある人物だよね。具体的に言うと、まあ、過去の自分っていうのは俺にとってすごく分かりやすくて、今の俺もどこか過去の自分に対して発信してるようなところがあって、それにすごく救われてるし、 過去の自分相手だったら感情移入もできるしね、自分にとって意味のある人物の一人として過去の自分がいる。でもう一人挙げるとすれば、まあ、これから成長していく子供とかね、子供に何かを残そうっていう視点でコンテンツを発信すると、情報発信しようとするとコンテンツをねもう無限に生み出すことができる。あとはまあ、自分の大切な人、親友でもいいし、幼馴染無二の親友とかでもいいしね。そう、とにかく自分にとって意味のある人物っていうことと、あとはね顔をねリアルに思い浮かべられる人物、それは実際にいる人物でもいいし、過去の自分もそう、子供でもそうだし、あとはペルソナっていうのかな、こう具体的にこの人っていう人はいないんだけど、人物像がもうかなり具体的にイメージできるみたいな、30代サラリーマン、日々向上心はあるけど暴殺されて悶々としてるとかね、そう、そういうこう自分にとってほっとけない人物、意味のある人物っていう、その設定でコンテンツを作っていこうとする必要がある。だから赤の他人、全く赤の他人に発信してるっていう気持ちは捨てなきゃいけないよね。でみんなここでその知らない他人に情報を発信して、その人たちからお金をもらうみたいな、なんか謎のハードルがどっかに持ってて、だからこのビジネスに対してハードルを高く感じるし、難しく考えすぎてしまうんだよね。自分なんかがお金をもらっていいのか、自分なんかの情報が役に立てるのかなんて思ってしまうんだよね。だからこの気持ちを絶対捨てなきゃいけないってことで、これが大前提の2つ目。そう、以上の大前提を持って、これから話していくことを実践していってもらうんだけど、内容自体はすごく単純でいくつかある。まずその分野を探求、追求、そして、勉強、知識を広げていく過程で自分自身が疑問に思ったことって必ずあると思うんだよね。それをつぶさに、メモをしておいて、でそれを一つ一つをネタにするってこと、その解決法をネタにするってこと。解決法はどこでも拾ってこれるじゃん。本でもいいし、ネットからの情報収集でも何でもいいし、人に聞いたことでもいいしね。それは解決法っていうのはね、必ず世の中どっかに転がってるじゃん。
はい。
そう。だからそれをネタにすると。うん。で、そしてその中でいろいろ調べていく中で、自分的に面白かったもの。ああ、この視点面白いな。あ、この視点自分好きだな。この考え方好きだな。この思想自分に合ってるな。と思うものだったり、あ、これはすごく論理的で信憑性高いなって感じたものだったり。あとはそうだな、まあかぶるかもしれないけど、自分の価値観とかね、信念に合うようなものだったり、いくら論理的で解決法になりうる視点だったとしても、これ自分の価値観に合わないようなねものっていうのはなかなか受け入れられ、自分で受け入れられないし、人にも言えないよねそれは。うん、過去の自分に勧めおすすめできないと思うし、自分の子供にも勧めれないじゃんそんなものは。うん、そうだから、まあ、今言ったようなものね、これを参考に、ネタにしていくということで、今言ったような情報収集した上で抽出した材料を元にして、これに自分なりの解釈を交えたり、自分の意見を添えたりしてコンテンツにしていくってことでね、これがメルマガになり、 LINE アットの音声とかになり、引いては有料のコンテンツになっていくわけよ。これが一つ目。そして、二つ目に、自分自身の実体験っていうのをネタにするってことだよね。その分野を深めていく、広げていくってことは、自分自身も日々実践していくわけだ、それを。ね、恋愛だったら、恋愛に興味があるんだったら、自分自身も日々ね、何かしら恋愛活動をしてないとすらおかしいじゃん。うん、
はい。
そう。その自分の実体験、必ず失敗もするだろうし、成功もするだろうし、またさっき言ったように疑問に思うこともあるだろうしね。そう、そういった実体験、自分が疑問に思うことっていうのは、失敗することっていうのは、その市場にいる多くの人が同じような道をたどるわけだから。それはすごく価値のあるコンテンツになる。 それをネタにするってことね。で、あとはね、まあ日常生活の出来事と紐づけてネタにするっていうこと。これを多くの人がなかなかできるようになるまでに時間がかかるんだけど、まあこれ必ずできるようになるんだけどね。そう。あの、その分野に詳しくなってくると、なんか無意識に紐付けするんだよね。これ分かるか？ショー、これ感覚分かるかな？
めちゃくちゃよく分かります。
うん。まあするよね。
はい。
例えばどんな、ね、紐付けがあるかな？なんか具体例があったら分かりやすいかなと思うんだけど。
まあ、じゃあ僕は恋愛の分野やってるんで、
うん、
例えば、ジムでトレーニングしてて、
うん、
同じくらいのメンズが、男性がいたとして、
うん、
あ、この人全然見た目に気使ってないなとか、この人の、うん、あのボディーランゲージ、非言語の力強いなとか、女性に多分モテるんだろうな、みたいな、
うんうん。
これネタにできるなと思って、見た目をちゃんとしないっていうテーマで書けるなとかっていうのは思ったりします。
うんうん、そうだね。あ、それで俺も思い出したんだけど、俺もジムのね、出来事なんだけど、
はい。
あの、まあ、仲のいい女性の友達がいてさ、その女性と話してた時に、その思ったことというか話を聞いてね、ああ、なるほどと思ったことなんだけど、ジムに結構ね、背がスラッと高くて、結構イケメン風の男がいるんだよね。
はい。
で、そのイケメン、まあ、それは全然いいんだけど、そこには文句ないんだけど、あのやたらさ綺麗な女性の周りをうろつくらしいんだよね。
あ、
こう話しかけたりとかはないんだけど、まあ、やたら目が合ってくるし、なんかトレーニングしてるベンチ台、あの台のね前を結構近いところをこう通っていったりとかよくするらしいんだよね。でウォーキングマシンとかで走ってると、他空いてるのにわざわざ隣に位置づけたりとか、結構なんてイケメンだし背が高いしでモテるんだろうね。ね、モテることを自分でも分かってるから、そんな自分を意識させようと美しい女性の前目からチラチラするらしいんだよね。でそれでみんなに嫌われてるらしいんだよね。なんかそのあからさまな自意識が嫌だっていう、うん、それも格好のネタになるじゃん。そういうこと。あの本当にそういうこと。あとスタバでさ、ね、女性可愛い女性店員さんに一生懸命話しかけてんだけど、すげえ顔がデレデレしてるとか、
うん、
これじゃダメだろうと思ったりとか、それも格好のネタになるよね。
ありますね。
って言い出したらさ、キリがないでしょ。
はい。
うん、そういうことなんだよね。それは恋愛だけじゃなくて、あらゆる分野でそれが言えることで、そう。無意識にそれを感じ取るようになるし、自然に紐づけるようになるし、あ、一つコンテンツネタができたと思って、気づいたら iPhone のメモ帳にそのネタをメモってるしね。そう、
勝手にアンテナ張りますもん。
そうなんだよ。そういうね、日常生活でのさまざまなこう出来事を通してアイデアも出てくるし、気づきも溢れてくるしね。もうそれはキリがないじゃん。
はい。
うん。そう。でこれっていうのはさっきね、このスカイプ外で話してて、ジュンが言ってたんだけど、具体と抽象だと思うんだよね。
うん。
うん。これ話し出すとね、もう多分3日ぐらいかかるから、さらっとなんだけど、具体的視点と抽象的視点ってあるじゃん。
はい。
うん。日常生活の中で紐付けして、出来事を紐付けして、それをネタにするっていうのはかなり抽象的な視点がないとできないよね。で、この視点って誰でも持ってるから、訓練で身につくものなんだよね。うん、具体的視点っていうのは、あ、何かネタないかな、メルマーク書かなきゃいけないな、じゃあ ネタを探そうって言って本を読みながらネタを探す。これ多分具体的な視点だと思うんだよね。だけど日常生活の中で、それを、なんつうの、抽象的な出来事を拾って、それをネタに変換するっていうのは、かなり抽象視点だと思うんだよね。うん、まあ、こういう視点が嫌でもできてくるってこと。そう。その一つの分野を探求してるとね。うん。っていうことと、次に、人からの相談をネタにする。人からっていうのは、友人とか家族とかね。 あるいは読者さんからの相談、質問、意見とか感想とか、読者さんが増えてくるとそういうものっていうのは絶え間なく届くようになるから、うん、そういうものから得た切り口でコンテンツを作るっていうのはすごく有効。俺がね毎週やってる HQ マインド、今日また配信するからこれ音声取らなきゃいけないんだけど、これはね結構半分ぐらいが実は読者さんからの過去にもらった相談とかそういうものからできてるんだよ。あと半分は自分のそのさっき言った日常生活との出来事との紐付けだよね。これでできてる。だからなんかコンテンツ作らなきゃいけない、何かネタがないかな、ないな、今日何喋ろうかなって思うことは俺一度もないからね。で、HQ マインドいつからやってるっけ、ジ
ュン？2年ぐらい前ですね。
もうそんなになる？
そうですね、今100、パート105とか6とかなんで。
そうね、週2回新規で音声配信してるからね。そう、一度もネタ切れを感じたことがないんだよ。ネタ切れする予感すらない。でもしかしたら被ってるかもしれない、昔話したことといくつかは。だけど時間が経ってるし、俺自身も過去の自分と比べたらやっぱ成長してる部分があると思うし、視点が変わってる部分があると思うし、広がってる部分があると思うし、だから同じこと話してたとしてもまた違うコンテンツになるんだよね。うん、だし聞いてる人も2年前にとか1年前とかに配信した内容覚えてないから。でもまた同じような内容を違う切り口で話すことによって、あ、これ前聞いたことがある、なるほど、そういう学びだったのかっていう、このまた深めることにも貢献するじゃん。うん、だからお互いにとってすごいいいんだよね、うん、っていうことです。でこれ言ったかな、書籍とかをそのこれ言ってないか、そう、今言ったようなことをこの繰り返してると、じゃあいざメルマガ書こう、 LINE 書こうって思った時に、じゃあネタ探さなきゃいけないなってなるじゃん。その時に初めて、
はい、
初めて自分からネタを取りに行くっていう作業がに入ってくるんだけど、それもね難なくできるようになるんだよ、今言ったようなことをやってれば。じゃあ本から探そうか、ああじゃああの時疑問に思って結局コンテンツにしなかったことをちょっと掘り下げてメルマガにしてみようとか、うん、そう。だから日常的なインプットとアウトプットの繰り返しがあって、その経験をしてると自分からアウトプットしに行こうってなった時にそれを難なくできちゃう、まあ、つまりメルマガ書いたり LINE アットのコンテンツ作ったりとかっていうことに対してこうネタ切れっていう概念がなくなるんだよね。うん、ここは言ってること分かるでしょ。
わかります。
うん。で、そういうことです。で、まあ、コンテンツ人間という言い方をね、俺はしてるんだけど、こういうことができる人、コンテンツ人間になっていかなきゃいけないんだよ。で、コンテンツ人間になるにはどうすればいいか。まず、人を巻き込むっていうことを決めてほしい。情報発信をしていくわけだから、誰かを巻き込んでいくわけじゃん。
はい。
そうだから誰でもいいわけじゃないけど、その誰に発信するのかっていうその人物像があるわけじゃん、頭の中に。でその人を巻き込むっていうことを決めた上で情報発信をもう始めると、うん、そうすることで嫌でもコンテンツ人間になってくんだよね。
うん、
うん、そうだからこれは自然になっていくものだっていうのをまず分かってほしいってこと。でそして最後に言いたいことなんだけど、これ、ね、メモとかねしておいてほしいんだけど、スキルの役目、今話したことっていうのが全てと言っても過言ではないんだけど、だけど言ってもそこにはいろんなスキルが必要になってくるわけよ。例えば、はい、コンテンツメイキングスキル、自分が感じたことをまとめて体系化して、あるいはメソッド化して、あるいは言語化してあげてとかね、そういうコンテンツメイキングのスキルっていうのはやっぱり必要になってくる。じゃないとね、いくらネタを拾ったとしてもそのスキルが知識がないととっちらかった、うん、ただのヨタ話になっちゃうかもしれない。 うん、それを価値あるコンテンツに変えるためにはこのスキルが必要だったりとか、あるいは、ね、自分の話文章だったら話を最後まで聞いてもらうためのコピーライティングスキルもやっぱ多少必要になってくるし、うん、あとはねこうリサーチしたりとかね、この自分が今から何をやってどんなアクションし彼らにどんなアクションしてもらうかってことを筋道立ててそれを実践するんだと、マーケティングスキルだよね、これも必要になってくるし、ブランディングスキルというのも必要になってくるし、今言ったのは全部技術なんだよね、スキル技術だから、そのセンスが入り込む好きってほぼないと思っていいと思う。これはトレーニングすることによって必ず身につくものだし必ずできるようになります。そうで、今言ったようなスキルたちが、さっき話したね、ネタ切れなく情報コンテンツを無限に生み出すということを可能にしていくわけよ。それを成立させていくわけよ。うん、例えばどんなにさ立派な家を作ろうっていう、そのものを作ろうっていう構想が頭の中にあったとしても、実際にそれをその家を作るための大工の技術みたいなね、建設の技術がないと、それは人には売れないでしょ、ねね、内覧してもらうこともできないでしょ人に、っていうことなんだよね。その建築のスキルはそれは努力して時間をかけてちょっとずつ覚えていきましょうよと、そういう話です。これでコンテンツ人間になれるし、ネタ切れするんじゃないかっていう不安から一生解放されることができるようになります。はい、以上なんか質問とかあるかな、意見とか補足とか。
いいですか。
どうぞ。
最初のうちに結構ブログとか書いたりメルマガ書いたりすると思うんですけど、
うん、
結構知恵袋とか僕参考にしてて、
ああいいね、
うん、悩みとかを結構知恵袋で入力すると、その悩みを投稿する人と回答する人がいて、
うん、
それを見てるだけでも結構ネタって引っ張ってこれるから、
うん、
教えてグーとかでし、
うん、
知恵袋とかっていうのは結構見ると役に立つかなっていうふうに思います。
イエスイエス、俺もそうだと思う、うん、完全に抜けてた部分だったねそれは、
うん、なんか最初から全部、まあもちろん最初から全部抜けで生み出せるのが到達点だと思うんですけど、
うん、
あの最初のうちはそういう知恵袋とかから引っ張ってきて、それに答えるっていう体でコンテンツを作るとやりやすいかなって思います、
う
ん、
そうだね。その情報コンテンツのネタってさ、やっぱり疑問とかから始まるじゃん、不安とか恐怖とか、だからそういうものを解決してあげるっていうことを考えるんであれば Q&A サイトから拾ってくるってすごくいい視点だよね、うん。他はないかな、何か、うん、ないようであれば終わります。
はい、
はい、ではでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。